ようございます、だいぶ蒸し暑くなってきましたけれども、また暑い時が来るんだなと思います。今日は、アテネでの伝道についてのお話です。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。私たち一人一人に今必要な御言葉を与えてくださり、私たちが御言葉に立って信仰を歩むことができますようにお祈りいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はアテネでの伝道です。アテネというと、ギリシャの首都になります。でこの当時も、ギリシャの、ギリシャというかギリシャという名前じゃないですが、その地方の中心になりました、なります。それでパウロはですね、このアテネで伝道しようとしたわけではないんです。パウロはその前にテサロニケ、ベレアと伝道しました。で、迫害にあったので、そこにシラスとテモテを残していったわけですね。そしてこのアテネでその二人と落ち合おうとしたわけです。それでこのアテネでシラスとテモテからテサロニケ、ベレアの様子はどうだったかということを聞こうとしていたわけですね。で実際にこの二人はアテネに来たと思います。そしてもう一回使わされていきます。でこの二人を待っている間ですね、アテネの町をパウロが、歩いていったんでしょうね。そしたら町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたとあります。ギリシャ神話に出てくる神々ですね、がたくさんあったわけです。皆さんも知ってると思いますけれども、ゼウスとかポセイドンとか、あのアテネという女神もいるんですね。そういう神々が、その像がずっと町にあったわけです。でパウロはその偶像を見ていた時に心に憤りを覚えたとあります。なぜその憤りを覚えてたかっていうのがまた後から出てきますけれども、パウロはここで伝道するつもりではなかったんですけれども、どうしても話さずにはいられなくなったわけですね。でアテネで有名なところというと、パルテノン神殿というのがあります。皆さんも写真で見たかもしれませんけれども、アテネは本当にこう平べったい町なんですけども、そこに本当一箇所だけ丘になっていて、その丘の上にパルテノン神殿というのがあるんですね。で私も6年前に、パルテノン神殿でに行きました。で行ってこの、坂道っていうほどでもないんですけども、こう登っていってパルテノン神殿のところに着くときに、ガイドさんが、この人はギリシャの人なんですけど、日本語は堪能で日本語で話してくれてたんですけども、あそこでパウロが初めて伝道を始めましたっていうところを教えてくれたんですよ。でパルテノン神殿に行くこの道の、途中にあるようなところです。でそこでパウロは伝道を始めていくんですね。だから人々がパルテノン神殿に向かってこう歩いていく途中でパウロは話を始めていくわけです。でパルテノン神殿というのは本当に小高い丘にあるので、アテネの町が一望にこう見渡せるところです。でそこに行く人々にパウロは誠の神様について話をしていくわけですね。 で17節にあります。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。そういうところで論じ合ったんだと思います。街道で論じ、また今度は広場で、その行く途中の広場で論じていくわけですね。で18節に、このギリシャ人、そこのアテネにいる人たちはエピクロス派とストア派の哲学者がいたとあります。でこのエピクロス派という人たちなんですけども、彼らの考えはですね、快楽こそ人生の主な目的であるとしている人です。快楽が一番だということなんですね。でその快楽には肉体的物質的なものから来る楽しみばかりでなく、苦痛や死などの恐怖を免れた静かなものをも含めていたです。神様を離れていった人たちの考えというのは、そういう快楽、ただ、肉体的物質的だけじゃなくて、この心の中でもこういう、どうすれば苦痛や死を免れるか、そういうことをいろいろ考えてたんですね。で彼らはですね、神々の存在を否定はしなかったが、その神々は人間の世界から遠く離れた存在であり、人間に対しては何の関心も抱かないと信じていたんです。よくギリシャ神話というのがあります。でギリシャ神話の神々っていうのは、なんか人間の社会とこう関わったりとかいうようにしますけれども、このオリンポスの山にいるその神々がいて、そのあんまり人間社会と、そういう神々はあまりこう関心持たない、なんか遠い存在の神々であるという感じです。そして彼らはですね、人生のすべては偶然によって成り立っていると考えてたんです。偶然なんですね。偶然に成り立っているので、ではどういうふうに生きていくか、充実、どうすれば充実した生活を送ることができるか、それが彼らの主な目的だったわけです。神様ということがあまり関係ないんですね。でそういう中でどうすれば毎日充実したというか楽しい日々が送れるかということを考えていた人たちです、ね、物事は偶然によって成り立っているんです。これは日本人なんかもそうだと思います。神様信じてない人たちにとって物事は偶然なんですね。なぜあなたは今ここにいますか、偶然なんですね。進化論の人たちの一番最初の、進化論の一番最初の出発は何ができたか、タンパク質でしたかね。そこからこうずっと進化をしていく。でもどうして最初にこれができたんですか、偶然なんですね。偶然できたということに対して、じゃあ人々は偶然今私がここにいるということに対して、じゃあどういうふうに考えていくかというと、偶然私がここにいるんだから、どう、私の生きる目的は何かというと、ないんですね。それを自分で見つけていかなければならなくなるんです。そこに偶然にできたという考え方の虚しさというのがあると思います。私たちはそうではないですよ。神様が私たちを作られたのには目的があります。ここにいるのも目的があります。私たちはこの教会において、この教会に導かれたっていうのも偶然ではありません。偶然この教会来ましたではなくて、やはりそこに神様の導きというのがあるんだと思います。でも彼らは、エピクロス派の人たちっていうのは全てが偶然だったんですね。じゃあそれに対してストア派という人たちはどうかというと、彼らはあらゆるものを神としていたんです。だから日本の八百万の神と同じです。あらゆるものに神が宿る、あらゆるものを神としていた。 そして一切のものが神の意志のもとに運命が定められていたですね。だから極端と極端な考え方だと思います。神々はいるんだけども私たちと関係ないと考える人たち、全てに神が宿り、私たちの運命は神に全て定められている、そういう考え方の人たち、だからそういうような考えの人たちがこのアテネにはいたということです。でもちろんまだ神様を知、ユダヤ人はいましたから神という存在は知ってたかもしれません。でもイエス様のことは一切知らない人たちです。でそこに行ってパウロは論じたわけですね。で18節言いますと、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかとあります。このおしゃべりは欄外の中のとこを見ますと、おしゃべりっていうのはさえずるものっていう言葉があります。種をついばむものっていうのもあります。スズメとかそういう鳥に対して用いられた言葉なんですよ。ここはですね、スズメだの鳥に対して用いられた言葉で、こう広場で残飯を拾うものという意味があるんですけれども、つまりですね、知識のくずをあちこち拾い歩くものという意味になったですね。何をこの人は言ってんだろう、何をこう思う、いろいろ話しているけども、この人は一体何を言ってるんだろうということをアテネの人たちは思ったんですよ。で、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言ったんですね。で、パウロがイエスと復活を述べ伝えていったからで、イエス様とイエス様の復活というのをこう伝えていったときに、これは一体何を言ってるんだ、この人は一体何を言ってるんだ、じゃあこの人の意見を聞いてみようじゃないかということで、あれ19節にアレオパゴスというところに連れてきます。で、あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか、私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。彼らは興味を持ってるんですね。興味を持って、一体このパウロという人は何を喋ってるんだろう、私たちには耳慣れないことを喋ってるんです。イエス・キリスト、一体それは誰なんだ、復活、それは一体何なのか、聞いたこともないことを喋るわけですね。で、彼らはそれに非常に興味を持って、何を話してるんですか、あなたは一体何を言いたいんですか、じゃあ私たちにその話を聞かせてくださいと来るんですね。ところが彼らは神を本当に求めるという気持ちで行ったというよりも、21節にアテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたとあるんですよ。この人たちっていうのはアテネにはですね、他国人もいるんです。世界の各地から若い人たちが集まってるんですね。で、学問とか芸術とか観光などの目的をで来てるんですけれども、話が好きなんですね。ギリシャ哲学っていうのがありますけれども、こう話が好きなんですよ。求めてるというよりも何を、いつもですね、新しい話を求めている。お話が好きなの。とにかくおしゃべりが好きなんです。で、新しいことを聞きたいっていう思いがあるんですね。それで、パウロに話をしてほしいと言ったときに、あなたの神について、本当の救いについて話してくれというよりも、何か新しいことを言ってますけども、一体どういうことですかという、ただの興味本位なんですね。そこにあるのは、だから本当にここで神を求めているというわけではないんです。イエス様を求めて救われるためにはどうしたらいいんですかという思いではないんです。ただ話を聞きたい、ただ新しい話を聞きたい。彼はそうやって毎日毎日こう話し合ってたわけですから、じゃあこれは一体どういうことか、あ、そうなんだ、私はそう思う、いや、あなたはそう思うのかっていうことをこう 話してるんですけども、何かこう真理を探求するということよりも話し合いをしていたということなんですね。でもパウロには伝道の機会が与えられたわけです。アテネで伝道するという予定はなかったんですけども、ここで神様の話をする機会が与えられたんですね。で、集まっているのはアテネの人々です。ユダヤ人ではないんですね。ユダヤ人ならば旧約聖書に予言されているこの方こそが旧約に予言されているメシアなのだって話をしますけども、アテネの人には全然そのことは通じないわけですよ。旧約聖書も聖書も知らないわけですから、そこの誠の神様のことも知らないわけですから、だから旧約についてとかそういう話は一切しないで、まず彼らというものがどういう人かというところから話を進めていきます。で、22節にまずパウロが言ったのは何かというと、アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょうということから始めていきます。アテネに行きますと本当に、偶像を、当時の神々の像がいろいろあったみたいです。パルテノン神殿に、パルテノン神殿というともずっと今修理中なんですね。あれがいつ修理が完成するかわからないぐらいずっと修理をしています。で、そのパルテノン神殿の入り口って言いますかね、そこに玄関みたいなところにギリシャの神々の像があるんですね。で、それを他のところに行って今展示したら見ることできますけれども、真ん中にゼウスがあって、あと本当いろんな神々の像があります。で、まさに人間の姿なんですよ。人間の姿がポセイドンなんて言ったら本当に男の人がこのなんか槍持ったりような、本当に人と変わらないような人、そのような偶像が、その像があるんですね。で、彼らはそれをやっぱり拝んでるわけです。で、像がずっと並んでるってことは彼らには宗教心はあるんだな、そういう神を拝もうとする心はあるんだなと思っていくわけです。日本人もそうですよね。私たちも以前の私たちというと、やはりこの私もそうでしたけども、家には仏壇があり神棚があり、最初 の朝ごはん作った時にはまず神棚に、そして仏壇にご飯を備えてということから始めていきます。でも、その神に本当に従うかっていう気持ちっていうのはないんですよね。ただ知識的にこれはこういう神、こういう神ということはあります。でも、それに本当に心からその神に従っていきたいということではないんですね。で、ギリシャもここも本当同じなんですよ。神々はいるんです。神々はいるんですね。でも、さっき言ったように、その神と私とどういう関係があるんだろう。そこに確かにこういろんなところに神はいるんだというのが分かってはいるんですけども、じゃあその神と私とどんな関係があるか、そこは本当にわからないんですよ。まことの神様を信じていない者にとって、この神が私にどういうふうな影響を与えてくれたか、私はこの神にどうすればいいかっていう、その関係っていうのがわからない。でも神を拝んでいるんですね。それで、まずここでパウロは、あなた方はこれだけの像をですね、神々の像をここに祀っていて、あなた方は宗教心が強い人たちと思います。で、私はそこに名もない神にという、その祭壇まである。だから、ギリシャの人たちはゼウスの神、ポセイドンの神、アテネの神っていういろんな神があったわけですけども、私たちの知らない神があるかもしれないという、その名も知らない神の祭壇まで築いてたわけです。で、パウロはそれを見たときに、 あなた方の知らない神について私はあなた方に紹介しますと言ったんですね。で、パウロはまず24節に、この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にはお住まいにはなりませんと言ったんです。彼は論争はしてないんですね。ただ神様ってどういう方かっていうことから話をしていきます。神様は全てのものをお作りになったんだっていうことです。創造の神から出発していくんですね。全てを作られたっていうことは、命と全てのものはこの神様から出ているんだということを言ってきます。そのような神は手で作られた宮にはお住まいにはなりませんというんですね。そしてまた、何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身が全ての人に命の息と万物を与えておられるのですから。何かこの 神というものを作った時に、人がその神を助けないといけない、何かを捧げないといけない、捧げないとこの神は食べ物が食べられないとか、そんなことは一切ない。全ては神様から出ているのであって、私たちが神に何かを捧げるというんじゃなくて、神様の方が私たちに全てのものを与えてくださっている。これが本当の誠の全ての創造主なる神ですよってことで言ってきます。何か偶像があると何かを捧げないといけなくなっていくわけですよ。私たちもそのさっき言った、毎朝仏壇と神棚にご飯を備えたりってことしますけど、していましたけども、備えないと神様は食べられないのか。あるこういう話を聞いたことがあるんですけど、家が火事になったわけですね。でそこから一人の人が神棚を持って出たの。火事がわーっとなっている時に神棚を担いで持って行ったんですよ。ああよかった、神様を助けられたと言ったんですよ。火事になって家が燃えている時に、その人は一生懸命に神棚を持って外に出て、ああよかった、神様を助けられた、助けることができた。人の手によって火事の時にも助けられないといけないような神が本当の神なのかということです。人が一生懸命何かをして、この神は今も食べられるとか、ご飯を食べられるんだとか、そんなことないわけです、ね、よく占いで、あなたに不幸が起こるのはあなたの祖先にこう水をあげてないからだとか、何かをしてるからこんな不幸があるんだと言って人を脅す宗教がありますけれども、祖先をそんなぐらいで呪うようなものが誠の祖先なのかというふうに思います。神様って、本当の神様って何かをしてもらわないといけないんじゃなくて、神様自身が私たちに全てのものを与えてくださっているんです。私たちの神様はその神様によって全てのものが与えられているという、だからこそそこに感謝があるわけですね。まずパウロはそこを言っているわけです。神々がいっぱいあるけれども、誠の神様は人間が作ったものの中に入るだろうか、宮に住まわれるだろうか、そんなことはないんだって言うんですよ。何かが足りないからといって人の手によって使えられる必要なんか、本当の神様にそんなものがあるはずがないって言うんですよ。そしてその神様は26節から、一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境を定めになりました。この歴史の中においても働いておられる神様なんですよってことを言ってる。人の歴史の中においても、その人の世界に介入して全て神様の導きのままにされているではないかって言うんですね。 そして27節に、それは神を求めさせるためです。神様がそういう介入されてきたのは神を求めさせるためです。神様が全ての時代を動かしているならば、その神様はなぜそうするのかということを考えさせて、私たちが全てのこの歴史が神様の手によって動かされているならば、この神様ってどういう神様なんだろう、この神様を私たちはどういうふうに知ればいいんだろう、私たちに神を求めさせるためなんですよとパウロは言っていくわけですね。そしてもし人が手探りで求めることがあれば神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。神様って遠くにおられる方ではないんです。遠くにいて何かされている神様ではないんです。私たちの近くにいて私たちを守り、私たちを導き、私たちを愛してくださる、私たちと本当に近いところにいるのが神様じゃないんでしょうかとパウロは言うんです。遠くにいて人のやってることなんか何も知らないよっていうのが本当の神なのか、全てを作った神様は私たちの生活にも介入されて、私たちを守られ、私たちを導いてくださる、だからこそ私たちを作られた創造主じゃないんでしょうか。そして私たちの近くにおられ、私たちが求めればその救いの手も私たちに与えてくださる、それが誠の神様ではないでしょうかと言ってるんですね。遠い存在ではないんです。近い存在なんです。私たちもイエス様に祈れば答えてくださる本当に近い存在なんです。私たちが祈っても何にも聞かない、私たちにしても何の興味もない遠い存在の神ではなく、私たちの近くにいて私たちがすることに常に興味を持ち、私たちをいつも導こうと、私たちを愛そうといつも近くにおられるのが神様なんです。だから神様、私をどうぞ導いてください、私に救いを与えてくださいと求めていくならば、答えてくださる神様です。そんなところに祀っていて、何か捧げ物さえすればはいそれで終わりという神様ではないんだと、私たちと本当に近いところにいて私たちを守り導いてくださる、それが本当の神ではないかということをパウロは言うんです。で、28節に、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。私たちは神の中に生き動き存在している存在なんだってことを言ってきます。これは一人の詩人の言葉でもあるんですね。で、29節に、そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。つまり偶像で、偶像と神とは同じだと考えてはいけないと言っています。誠の神は偶像なんかではない。作れるようなものではない。人が作るようなものではない。金や銀や石、そんなものを加工して作るのが神ではないんだということです。なぜそれを人はしたかというと、30節に、無知だったからです。無知だったからです。知らなかったからです。知らなかったからそれをしていたということです。人の無知、特に神様に対する無知は、人を偶像崇拝に陥らせてしまう。人が神様について知らないから、違う神に行ってしまう。で、30節に、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、これから、今からは、どこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。今まではそんな時代だったけども、これからは神様は私たちに救いの手を述べておられます。そして31節に、なぜなら神は日を定めて、お立てになった一人の方により、これイエス様ですよね。一人の方、イエス様によって神様はこの義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その隠しを全ての人にお与えになったのです。 ここでですね、イエス様のことを話すんですけれども、この死者の復活という言葉を聞いたときに、ギリシャの人たちは、アテネの人たちは興味を失ったんです。それまで興味深く聞いてたと思うんです。パウロの話っていうのは今まで聞いたことのない話です。今まではこの偶像を作ってこれを拝み、ギリシャの神々がっていう話ばかり聞いてたのが、全く違う神様の話をしていくわけです。でアテネの人たちっていうのは、そういう新しい話をすごく聞きたいと思ってたので、うんうんと思って興味を持って聞いてたんですね。で興味を持ってたんですけども、神様が立てた一人の人、イエス様が十字架にかかって死なれ、蘇った、復活したというところで、彼らの興味はそこで切れてしまったんです。なぜならば、ギリシャ哲学においては、ギリシャの人たちの考えにおいては、人が死ぬってどういうことかというと、人は魂というものが肉体によって閉じ込められていると考えているわけです。魂は肉体によって閉じ込められている。人が死んだらその肉体は滅びて、魂は自由になっていく。これが彼らの死というものの考え方だったんです。人が死ぬってことは魂が自由に解放されると考えたんですね。それが復活するってどういうことかというと、まだ魂が体に閉じ込められてしまう。魂が肉体によって閉じ込められ自由がなくなると考えたんです。だから彼らは復活の話を聞くと去っていくんですね。ある人たちは嘲笑った。他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言って去っていくわけです。ここにですね、人の知恵によって生きようとする者の誠の真理をわからない人の罪っていうのがあると思います。私たちは本当にも、だからこのギリシャ、アテネの人たちはですね、さっきも言いましたように、興味本位で聞いてたんですよ。自分たちの話の考えと合うかな、ただ自分たちが今まで聞いたことのない話を、あ、面白そうだなと思って、ただ聞いてただけなんです。そこに真理を求めようとする心がなかったんです。だから自分たちの考えと合わない話が出たときに、もうそこでシャットアウトしてしまったんですね。私が考えている考えと違うと思ったときに、もうそれはシャットアウトなんです。本当に神様を求めるということは、ただの興味本位で聞くことではなくて、本当に救いはどういうことですか？主よ、私は本当に救われるために何をすればいいんですか？というような、この求める心がないと。求める心がないと、ただの興味本位で聞いていくと、心は閉ざされてしまうんですね。これがアテネでの伝道なんです。アテネに教会ができたという話はないんですね。そこに彼らを邪魔したのは彼らの考え方なんです。哲学なんです。何人かは救われますけれども、多くのものは救われないんです。自分の考え方とこの聖書の福音の考え方がぶつかった時に、どちらを優先するかということが大切です。そしてどうしてもやっぱりぶつかることがあります。その時にぶつかったとしても、本当にそうだろうかということを調べていく、本当にそうだろうかと求めていく気持ちがないと、本当の真理が受け入れられなくなっていくんですね。ある意味ここのアテネの人たちはそういう意味で悲劇だったと思います。またパウロの方も議論してもダメなんだということが分かったんです。でこの後パウロはコリントに行きます。でもコリント行った時にパウロは何を決めたかというと、もう私は人の考えで話すのではなく、ただ福音、十字架と復活、それだけを私は述べ伝えていこうと思っていくんですね。コリントとアテネの距離はそんなに離れていません。でもアテネには教会できなかった。でもコリントには教会ができたんです。その違いは何か、彼らが求めていくんですけれども、パウロ自身も議論で人を打ち負かそうとしても、それは無理な話なんだと、それを思ったんですね。本当に語るべきことは ただイエス様の十字架と復活だけ、それだけなんだということをパウロは学んでいくんです。議論に議論で向かっていっても無理なんですね。祈りと祈りがなければ本当に相手の心に打つことはできないんです。議論で人を打ち負かそうとしても全く無理な話です。そうではなくて、人の心を本当にこう開けるのは十字架と復活、イエス様の福音を、それを真正面に語ることです。人間的に考えて、この人はこういう考え方してるから、この人はまずこういう風にしていって、こうやってこうやってとか考えても無理なんですね。そうではなくて、パウロはコリントに行った時、彼は弱く恐れおののいていく状態です。それはこのアテネでの伝道による、失敗と言ってもいいかもしれませんけど、あまり人が救われてこない、そしてみんなが去っていっていく、その姿を見た時の伝道者の心ってものすごく悲しいと思います。イエス様の福音を述べ伝えていながら、みんながもう私はその話聞きたくないと言って去っていくほど、本当に悲しいことはないんですね。でもパウロはそれを経験していくわけです。そこから学んだことは、私はただイエス様の十字架と復活、それだけを、人間的な考えでではなくて、ただそれだけを述べ伝えていこうということでした。そこにパウロのアテネでの伝道というのがあったんだと思います。でもそこにも救われてくる人たちがいたということは大きな慰めにはなりました、ね、でもアテネの本当に人たちっていうのを見ると、どことなく私たち日本人によく似てるなと思うんです、考え方っていうのが。でもそういう人たちに復活を語った時に、彼らは去っていく。彼らの考えというのは本当に死を求めてないと本当の救いは与えられないということを覚えた時に、私たちも同じように何を語るか、イエス様の十字架と復活だけなんだなということを教えられます。それが本当にイエス様のことを伝えるものだということを教えられました。では一言お願いいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。パウロはアテネにおいて伝道しましたが、多くの人々は復活という言葉を聞いたときに去っていきました。彼らの考えと合わなかったからです。福音はこの世の考えとぶつかっていきます。しかし本当に求める人の心には福音が届いていきます。でも正直に真面目に福音を求めてない人のとってはただの話でしかありません。神様、そこに私たちも本当に人に伝えるとき、イエス様の十字架と復活だけを、それだけを述べ伝えていきたいと思いをどうぞ主が与えてください。またそこに聖霊の働きが与えられますように、聖霊が一人一人の心に働いてくださいますようにという思いを持って語ることができますようにお祈りいたします。人間的な考えではなく、人間的な行動ではなく、主の御心だけ、聖霊の導きだけを求めることができますようにお祈りいたします。この時は感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。